4番元気コラム企業の今。お話は井戸俊三知事です。
皆さんこんにちは、兵庫県知事の井戸俊三です。今日は企業の今をテーマにお話します。企業の木は起こす、業を起こすの企業です。この9月3日の朝、神戸国際展示場にて第23回国際フロンティア産業メッセの開会式がありました。この展示会は、あの阪神淡路大震災からの産業復興をリードする催しとして開催され、今では西日本で有数の産業メッセとなっています。今年の開催はコロナ禍でもあり、随分慎重に検討されましたが、コロナ対策に関連した暮らしと健康医療を特別テーマとして、県内企業を中心に技術交流、ビジネスマッチングにより、コロナに負けない経済の復興を願って開かれました。もちろん感染症対策として、事前予約による来場の分散標準化や、収容人員の 50% に達した場合の入場制限などを徹底しながらの開催となりました。しかも類似のイベントが軒並み中止や延期されているにもかかわらずの開催ではありますが、ビジネスチャンスの拡大、産官学の連携、情報交換を行い、ポストコロナ社会での産業の方向性について一定の提案や試みが網羅して示されたのではないかと考えています。規模は317社と、昨年より200社程度減ってはいるものの、健康医療、ライフスタイル、ロボット、AI、IoT、クラウド、電気、電子、航空、宇宙、環境エネルギー、地場産業など多岐にわたり、しかも創意工夫にあふれた出展ぞろいとなりました。私も短時間ながら視察したのですが、例えばコロナ検体を採取するロボットとか、ユーグレナによる健康食品とか、カバンの技術を生かした携帯洗浄液とか、航空機部品とか、地場産業コーナーなど興味深く見ることができました。さらにヘルスケアと製薬企業の在り方、再生医療、iPS 細胞の量産などに合わせ、人とスポーツやメディカロイド、ロボットについての講演会も行われました。ビジネスへの AI 活用の可能性、海外展開支援セミナー、環境ビジネス、航空機産業ネクストなどのセミナーも開催され、コロナ禍でも大きな刺激を与えることができたのではないでしょうか。このフロンティア産業メッセの会場を借りて、兵庫県最先端技術研究事業、いわゆる COE プログラムの認定式を行いました。アーリー段階、初期段階と実用化段階に部門に分かれますが、それぞれユニークな提案が続きました。主なものは、汚染空気の大容量洗浄を可能にするスクラーバーシステムの開発、放射線源の種類を特定し、その位置を高精度に測定できるガンマ線可視化カメラの開発などです。もともとこの賞は、兵庫のものづくり県としての分厚さを示し、かつその技術開発力の高さを表彰することにより、広く広固にアピールせんことを目指したものです。アーリー段階は、そのプロジェクトの発展可能性を評価し、推進します。実用段階は、国の COE プログラムや企業の大型研究プロジェクトへの採択を目指していますが、すでに実用化されて一般製品の応用技術に使用されているものも出てきています。この中から今後の社会経済をリードする新技術や発明が出てくることを期待しています。戦後日本の歩みは、まず傾斜生産方式、すなわち戦災復興のため、経済的資源を極力有効活用するため、鉄鋼、造船、化学、電力など主として基礎産業部門に集中して投入していきました。このことが昭和31年の経済白書の言う、もはや戦後ではないとして総括されました。次いで所得倍増計画、10年間で国民所得を2倍にするという目標のもと、産業の進展と国民生活の向上が目指されました。この計画は5年程度で達成されました。その後は新産業都市や工業整備特別地域など、集中的重点的投資の特別区域を設置し、世界に値する産業を育成強化し、 これがその後の高度経済成長をもたらしました。後に2度のバブルの崩壊の後、ものづくりを中心に昭和40年代は米国に次ぐ世界第2位の GNP 国、国民総生産国となり、昭和50年代はジャパンアズナンバーワンとも称されました。そして不動産を中心とするバブルの崩壊、その後の失われた20年という需給ギャップが続き、さらにリーマンショックによる金融に発した経済の危機となりましたが、ようやくアベノミクスという金融緩和策により消費の活性化を通じて経済回復が図られ、イザナミ景気に次ぐ長期成長を遂げました。このような戦後の経済の歩みを労働面で言えば、農業等の第一次産業の担い手から二次産業へ、そして最近はサービス業等の三次産業の働き手が大きな部分を占めています。このことは一億総サラリーマン化と言われるように、自営業者が減少しサラリーマンがほとんどである現状となりました。つまり大企業中心の戦後経済の歩みであっただけに、大企業をはじめとする企業や消費構造の転換に伴う流通革命によるスーパーなどへの消費の集中などにより、サラリーマン中心、企業就業者中心の流れになってきました。現に大学生の就業行動を見ると大企業志向が強いと言われていますが、これは現在の経済構造の特性の一つとも捉えられています。しかし大きな変化が生じつつあるのではないでしょうか。まず大企業の経営形態の変化です。持ち株会社が認められ、大企業も部門別の会社を統合しやすくなり、また社内カンパニー制などにより分野別の経営効率を目指され、ひいてはイノベーション子会社を作り、固い組織の枠を外し自由闊達に活動を展開することが常態化してきています。2つは働き方の変化です。従来サラリーマンは終身雇用で一つの会社で生涯を貫きましたが、近年会社から別の会社へ移籍したり独立したりなど流動性を増してきており、このことは人々の働くことへの意識の変化や会社への忠誠心の衰えなどに表れています。企業も本業に合わせて副業まで承認しようとしています。3つはものづくりからサービス情報への変化です。経済社会がものづくり産業の秩序が中核である限り、大企業・中小企業の構造は変わりようがありませんが、ものづくりの世界を基盤として、その上に衣食住を通じたサービス産業化が進み、情報通信がインターネットやデジタル機器の日常化に伴い急速に進んでいます。したがって働く形態も終身雇用ではなく、多様な働き方が求められています。そのことが企業の労働の在り方として働き方改革というムーブメントになっています。4つは価値観の変化です。コロナ時代を迎えるまでもなく、いつも大都市の匿名性、利便性、情報量、文化や芸術へのアクセス、交通網の調密、そして仕事の機会の多さなどから大都市志向が強かったのですが、一方で自然との触れ合い、人間関係の豊かさ、自分の時間、人間としての存在の実感、家族との触れ合い、生きがいなどから多自然地域への郷愁を持つ人も多く、ふるさとへの愛着も強いものがありました。しかしコロナ時代もあって、人の調密への危険、災害への危険、人とのつながりのなさ、自然への憧れなどから多自然地域での生活への共感が急速に増しつつあります。5つは情報通信の発達です。全国的にほとんどどこでもインターネットやスマートフォンが利用できます。ということは、パソコンで世界に日本中につながることができることになります。もし人と直接会わずに情報交換して用務が足りんならば、地方からつながることができます。情報通信により空間の隔壁を乗り越えられます。現にすでに地方に在住して活躍されている人々も多いのです。それがこのコロナ禍で全国的に社会実験されました。在宅勤務などテレワークが急速に進みました。このことにより、あえて出社しなくてもある程度仕事ができることが実証されました。これは会社内の仕事の改革をもたらすとともに、社会全体の働き方を改革していくでしょう。6つは女性、高齢者、 障害者、外国人などの社会参加です。言うまでもなく、今後女性の企業、高齢者の社会参加、障害者の就労、外国人の協力などますます進んでいきます。すでに兵庫では企業を支援してきています。もともと兵庫県は事業を開始する開業率の高い県で、平成30年度で 4.50%、平成29年度で 6.44% で、おおむね1ポイント程度全国平均を上回ってきています。このような状況を踏まえて、まずクリエイティブ企業創出、新規性や創造性に着目してビジネスプランに基づき、県内で企業、第二創業をすることを支援します。2つに、女性起業家支援、県内で企業、第二創業する女性を支援します。3つに、若手起業家支援、35歳未満の若者の企業や第二創業を支援します。4つに、ミドル起業家支援、事業性と社会性を両立させた社会的事業分野への35歳から55歳未満の事業を支援します。5つに、シニア起業家支援、豊富な経験、人脈を生かした事業を行う55歳以上の社を支援します。6つに、ふるさと企業、移転促進事業、一般枠、県外の優秀な人材の活力を生かして、事業所を設置して起業する社を支援します。7つに、ふるさと企業、移転促進事業、23区枠、東京間の UJI ターン社の活力を生かした事業を支援します。8つに、高齢者コミュニティビジネス離陸応援事業、コミュニティビジネスに取り組む高齢者を3人以上構成員とする団体のコミュニティビジネスの展開支援に取り組んでいます。このように、企業者にはいずれも事務所の立ち上げ、設置、初期費用などを支援する制度となっています。すでに若者からミドル、高齢者まで UJI ターンやコミュニティビジネスなど起業する場合、支援する制度が用意されていますので、ぜひご活用ください。先に述べた変化を踏まえて、またしかもポストコロナ社会を支える新たな価値や市場を生み出す先導的な事業に期待して、新しい企業の支援に取り組んでいます。まずはポストコロナスタートアップ事業です。新規性や地域経済活性化に資する新たなビジネスこそが、新しい価値や市場を生み出すクリエイティブなものづくりやビジネスと言えます。これこそがポストコロナ社会を乗り切る事業になります。ビジネスプランコンテスト、公開審査を行い、優れたビジネスプランを提案した起業家を選定して、事業の立ち上げや研究開発を支援します。次に、企業プラザ兵庫事業です。平成29年10月から、若者等による企業創業の機運を高めるために、企業の場や交流機能を備えた拠点、企業プラザ兵庫を開設してきました。しかし、この三宮の施設が再開発により退去することとなるので、産業振興について協定を締結している三井住友銀行神戸本部ビルの2階に移設し、まずコワーキングスペースにコーディネーターによる相談支援、交流セミナー、イベントの開催、他業種との交流競争の促進を図ります。2つに、ワーキングデスクで起業後の立ち上げ期をサポートします。助成や貸付等支援メニューの紹介や専門家相談などを実施します。3つに、スモールオフィスで仕事場を提供し、起業ステージに応じた相談や支援機関の紹介やビジネスマッチングを行って支援します。これらの機能を総合的に提供する施設です。コワーキングを中心としていますが、これは平成17年度頃からサンフランシスコで始まったワーキングスタイルを言うそうです。主として個人事業者や起業直後の小規模企業がオープンな空間を共有し、それぞれが仕事を行う場となります。多くの分野の人たちと刺激し合い、相乗効果が期待され、共用スペースを活用してイベントを開催するなど、参加者同士の交流を重要視することが特徴となっています。今年度からは姫路天ヶ崎にも拠点を整備し開設しています。3つは、ユノプスグローバルイノベーションセンターの活動です。 国連のプロジェクトサービス機関で災害や紛争地域の復興、途上国の経済開発など SDGs の達成に向けたプロジェクトを実施しています。他の国連機関、世界銀行、各国政府等からの要請に基づき、国連調達により民間セクターの力を生かしてプロジェクトを推進していきます。このグローバルイノベーションセンターはユノップスの実施機関で、世界中のスタートアップ企業と連携し、最先端のテクノロジーを活用してプロジェクトを推進する実施機関です。これはこの秋から企業プラザ兵庫の隣に事務所を構えますので、これとの相乗効果を大きく期待しています。4つはスタートアップエコシステム拠点都市。この7月に国から世界に肩を並べるスタートアップエコシステム拠点都市が選定され、グローバル拠点都市として大阪、京都、兵庫、神戸コンソーシアムが選定されました。3都市の強みを融合して、大阪は大企業、資金、人材を、京都は研究シーズ、製品化支援、神戸は社会実証実験や公共調達などの持ち身を生かしてヘルスケア、ものづくり、情報通信など大学研究機関が連携して進めていくこととされました。地域にとって活気が生まれ、地域らしさが発揮され、地域の担い手となってくれるのが地域で活躍する企業や事業家であることは、これまでもこれからも期待してよいでしょう。しかし今までは1億層サラリーマン化が進み、地域で活躍する担い手がなかなか育ってきませんでした。商店街も地場産業も厳しい状況が続いています。しかし先に見たように大きな変化が生じつつあります。地方や地域で新たな活動を展開し、自己実現を果たしたいと願っている若者を中心とする新たな動きが見られるようになりました。ポストコロナの時代はもしかすると東京への一極集中が是正され、調密ではなく調和と情報基盤と相伴って、地方地域での生活や仕事が大きな役割を果たすことになるのではないでしょうか。私はこれを期待します。今日はこれで失礼します。朝夕に秋の気配を感じる季節となりました。皆さんお元気でお過ごしください。